Today I learned です。今回のエピソードではレイオフを含めた最近のベイエリアの雰囲気や個人の近況について話しています。
ユースケです。ベイエリアのテックカンパニーでソフトエンジニアしてます。
今井智明です。サンフランシスコにあるスタートアップで CTO として働いてます。
というわけで、3週間1ヶ月ぶりぐらいに撮ってますこれ。
そうですね、うんうん、いやもっとじゃないですかね。1ヶ月ちょっとぶりかもしんない。
そうですよね。最近どうです、なんか今井さんは。
最近は子供が生まれましたっていうのが一番大きなニュースですかね、自分的に。
おめでたいですね。
はい、息子が生まれましてすごいバタバタしておりますが、なんとかやっております。
その状態で働けるもんなんですね。
はい、基本的に自分の全てのリソースを使って両方頑張れば頑張れるって感じですよね。
なるほど、頑張れば頑張れると、
はい、頑張れば頑張れます。だから今だからなんだろうな、時間的には朝6時半に起きて、家の家族のこと、うちは娘もいるんで、あのその幼稚園の準備だったりとか幼稚園連れてったりとかずつ、帰ってきて仕事をできるだけして、まあ途中赤ちゃんの面倒を見つつ抱っこしながらテキストなんですが音声入力でなんかこうドキュメント作ったりとかそういうことやりつつ、はい、あのまたお送り迎えで迎えに行き、でそこからは、まあ、ミーティングがチームでいくつかあるんですけど、それやった後はずっと基本的には夜までは家のことやって、で夜 2,3 時間また仕事してみたいな感じですね。
怖っ。いや、それはできないわ。
まあ今この 2,3 数ヶ月を乗り切ればまあなんとかなるかなと思ってるんで。
はい
はい、可処分時間だから自分の時間みたいのはほとんどないですね。ようやく、うん、生まれて1ヶ月ちょっと経ったんですけど、こうやってまあポッドキャストの収録もこうやって、あの夜うちの奥さんが赤ちゃんと一緒に今寝てるので、で娘を寝かしつけるのは自分なんですけど、まあ、寝かしつけて今ここに、今普段だったらこの時間仕事してるんですけど、まあ、ポッドキャストの収録をしてるみたいな感じです。
なるほど、
はい、
ありがたいですね。
はい、うん、まあまあこれはなんというか誰しもではないかもしれないですけど、まあ、子供が生まれたらみんななんとかしなきゃいけないみたいなところあるんで、多分育休取っても、うん、結局その後育休終わった後はこんな感じになるから、うん、なんとかしなきゃって感じですね。
なるほど。
はい、ゆうすけさんはどうですか。
俺最近あれなんですよ、あのこの1ヶ月ぐらい、怪我したり風邪ひいたりしてまして、
うん、
その中で分かったことは、あのアメリカのサービスを使うときははっきりとこれが欲しいっていうことが必要だなっていうのを学んだんですよね。
これは医療制度的な話ですか。
医療制度的な話ですね。この検査をしてくれとかこの可能性があると思うから見てくれっていうと見てくれるんですよちゃんと。うん、あとテストとかもそうですよね。あのコロナのテストだけじゃなくてフルーのテスト、インフルエンザのテストも受けたりとか、
うん、
そういうのをしなければ言わないとサービスは受けられないんだなっていうのがアメリカだなっていうのを感じたのと、うん、あと整体、最近トレーニングで怪我して整体行ってるんですけど、
はいはい、
整体も具体的にその例えば筋肉をほぐしてくれっていうとそういうことをやってくれたりはするんですよね。
うん、
いや言わないとただ骨鳴らして終わりみたいな、 あのこっちの整体で骨バキバキってやって終わりだったりするんで、そう、それをちゃんと伝えること、プロジェクトマネジメントと一緒だなと思いましたね。具体的なアウトカムをこう伝えたらやってくれるっていう。
英語のとこ行ってんですよね、整体って。なんて言うんですか？
そうです、そうです。あ、いや、会社の整体ですね。
ああ、カイロプラ、なんで、なんて言うんでしたっけ？
カイロプラクターですね。
へえ。
そう、を見てますね、今は。
なるほど、なるほど。なんか、まあ、怪我とかはすると、怪我とか病気とかやっぱ心細くなりますよね。
いや、そうなんですよね。特に何が原因か分かんないと余計心配ですしね。なので、皆さんも気をつけてください。肺炎とか気管支炎とかって風邪とはね、違って、抗生物質飲んだりしなきゃ、した方が良かったりするんで、本当に気をつけてください、皆さんも。
確かに。なんかそういう意味で言うと、あれだ、健康診断ってどうしてます？
アニュアルのチェックみたいなのがあって、それやってますけど、それも雑で、シートって、元気ですかって聞かれて、終わりなんですよ。元気ですかって聞かれて、あなたぐらいのその体型だったら、体型と年齢だったら大丈夫だわって言われて、終わりなんですよね。
そうですよね。そう。いわゆる日本でやるような人間ドックみたいにないですよね。
ないです、ないです。だけど、あるんですよ。聞けば、なんか、検査はできるはずなんですよね。
あ、そうなんです。
そういうのも、例えば、こっちだと、アレルギーの人、花粉症の人って、舌下式、なんていうんだっけな、玄関療法って、今、日本ではよくあると思うんですけど、何かっていうと、ヒスタミン、そのアレルギーの原因物質をちょっとずつ体に入れてって体を慣らしていくっていう療法があるんですね。で、それ日本だと、厚生労働省がアプローブした舌かなんかに入れて、舌の下かなに入れて、入れる、その、なんか乗っける薬みたいなんで、家でできるんですよ、その玄関療法を。1年ぐらい続け、1年、じゃあ5年かな？かなんか続けなきゃいけない治療なんですけど、それ家でできるんですけど、こっちだと FDA アプローブのものって、アラジーショットって言って、1週間に1回とか病院に行って注射を受けてっていうのをしなきゃいけないんですよね。で、だけど、じゃあ、かといって、舌の下に入れる玄関療法の薬がないかっていうと、実はあって、アプローブされてないだけで、言えば出てくるんですよ。
言えば。
言えば出てくるんですよ。
知ってれば。
そう。その医者がやってくれる人だったらやってくれるんですよね。そう。だから何でも、だからセカンドオピニオン大事だし、アニュアルチェックの時も気になることがあったら、とりあえず言った方がいいんだなって感じですね。
気になるかどうかも分かんないことってなんかありません？なんか例えば、肝臓がどうだろうとか、わかんない。正直全然わかんないですね。腎臓がどうとか。けど検査したら、なんか問題あるみたいなケースもあるじゃないですか。
確かに確かに。
どうすりゃいいんだろうって、その常々思ってて。
それはもうわかんないですよね。俺もわかんないですね、それね。あ、最近はでも、とりあえず言えばなんか出てくることは分かったんで、なるべく言うようにはしてますけどね。
へえ、なるほど。いや、いいですね。それは。いいライフハックというか、いいのかわかんないけど。
まあ、アメリカで生きてく術ですよね。あと、最近はあれですよね、この辺りだと、まあ、僕の周りだと、そのね、あのレイオフの話題とかが結構出て、ブラインドを仕事中に、ブラインドっていう、こっちで、匿名で、使えるソフトエンジニアのソーシャルメディアみたいなのがあるんですけど、そこを仕事中に使ってる人が急増してるみたいな話を聞いて、そう、 今井さんの周りはどうですか、その不景気感とか感じてます？
不景気感はまあ少しありますね。やっぱりあの VC ベンチャーキャピタルでのやっぱりなんですか資金繰りみたいなあのところで難しくなってる部分とかはありますね。今昔だったらもっと簡単に調達できたことができなかったりとか、あのすごくその VC も慎重になってたりして、お金を集めるのが難しくなったりとか、そういうのは結構話は聞きますね。うん、
そうですよね。僕の友達でもやっぱ、ハードウェアとかそういうお金がかかるところの、あの友達がいて、すごい大変そうですね。もう会社が、あの、なくなりそうだみたいな話は聞きますよね。
うん。そうですね。そうそう。ハードウェアとか、本当お金すごい使いますからね。
そうなんですよ。
うん。あとやっぱり会社自体も、今までずっといい感じでやってたから、その調達して評価額、会社の評価額すごい高めになってたんですけど、結局、次のラウンドで縮小というかダウンラウンドっていうか、まあ、なんですか、会社の価値を下げなきゃいけなかったりとかっていうのもやっぱあるし、なんかそういう意味で今は結構難しい時期ではあるなと思います。レイオフも、まあ、話はよく聞きますね、やっぱ周りで。
うん、うん、そうなんです。だから不思議なのが、そのアンエンプロイメントのレートはそんな変わってないっていうのが不思議ですよね。
あ、そうなんですか。
うん、そう、この間見たらそんなに変わってなくて、劇的じゃなくて、
はい、
仕事を失ってもすぐ見つかる人が多いのだろうなと僕は思ってたんですよね。
ああ、そうなんですね。あるいはあれで、アンエンプロイメントってそれとしてカウントされる条件があるんじゃなかったでしたっけ。
あ、なんか申請とか必要なんでしたっけ、あれ。
ああ、
そう、今はまだ 3.5 ですね、あのマーチの時点ですけど。
へえ。
カリフォルニアはちょっと上がってるみたいですね。
うん、
まだ 4% 台ですね、
うん、
Google によると。
なるほど、なるほど。うん。最近は、どこもかしこも人員削減はしてるという気はしますが、結構、ただなんか、割と焦ってない人が多いかもしれないっていうのを感じますね。なんか、レイオフされました。で、とりあえず失業保険あるんで、それでお金もらって、あと、まあ、パッケージがもらえたりするじゃないですか。
そうですね。
あの、まあ、大企業だけかもしれないんですけど、退職パッケージみたいのがあって、少なくとも2ヶ月分ぐらいの給与は、今のまままだ出るから、それで、こう、とりあえずは乗り切って、まあ、ゆっくり、ちょっと休んでから、また準備しようかな、みたいな人は、なんか何人か聞きましたね。
うんうんうん。
あ、
そうですね。なんか、割と、インターネット上で見るよりは気楽な感じですよね。
うん。うん。そう。だからそれで言うと、あ、さっきそのブラインドの話も出たじゃないですか。
うん。
なんか今ちょっと起きてるんじゃないかなと思うことが、ただただ普通に副業したい人いるじゃないですか。例えば大企業とかで、まあ今普通に働いてるけど少しその副業したいみたいな人たちって、うん、まあ一定数いると思うんですけど、まあ、今すごいそれが言い出しにくい雰囲気、やっぱりレイオフされてる人たちが多いいる中で、でその人たちがそのルッキングフォージャブって言ってリンクドインとかに出したりするじゃないですか。
うん、
でその中で自分副業募集してますみたいなのをちょっと出しにくいみたいな雰囲気が若干あるのかなと思っていて。
確かに。
はい。で、なんかそこで、まあ今我々やってるその加盟経済の加盟で偽名を使って働くみたいなところにちょっとニーズがあるのかなって思っていて。というのはその、 要は自分の身分とか自分の実名とかを明かさずに働くってことで、今の自分のそのステータスとかのレピュテーションを守りつつ、まあ新しいことにチャレンジするで、スタートアップはスタートアップで結局あれなんですよ、今雇用いい人やっぱ雇いたいっていうのはあるんですけど、結局そのこんなにレイオフになっててもいい人っていうのはスタートアップにはなかなか来てくれないというか、そういうやっぱ難しいんで採用が、だからそこをこううまいことマッチングできたらいいのかもしれないなみたいな。でそういう人たちもまあもしそのスタートアップですごくうまくいきそうだったら、そのままスタートアップで自分の実名を明かして働くのもいいと思いますし、なんかそういう意味でこう今のこの状況下って実はいろんな可能性があるのかなって思ってたりします。
いや、それニーズ高そうですよね。なんなら俺もやりたいですもん。
あ、そうですか。そうそう、だからなんかそのブラインドとかすごくニーズがあるのかなと思ってて、まあブラインド、あ、自分もその何ですか、業界調査のために使ってみたんですけど、やっぱりね、すごい活発に発言とかもあるじゃないですか。レイオフされましたみたいなのもどんどん投稿されたりとか、だからなんか、あ、結構やっぱみんななんていうんですか、何か次の新しいものは求めてるんだなみたいなのはそこから垣間見えましたね。
そうですよね。いや、結局その情報をオープンにしていこうみたいな動きもあるし、なんていうんですか、会社では言えないことを言える場みたいなのが助けになってるし、それが助けになってるのは匿名だからだしみたいな、
そうですね。ブラインドのユニークなところはユーザー認証のところでワークイメールを使うんですよね。仕事のメール使うんですけど、でそれ絶対そのオーソライゼーションコードが自分のそのワークアカウント、ワーク E メールのアカウントに通ったら、多分会社側は、もしですよ、イーブルには、ワーク E メールをチェックして、そのブラインド使ってるかどうかっていうのは見ることできるんですよね。それだとサインアップしてるかどうかみたいな。だから、そういうところは結構難しいなって思いますね。なんか、会社側はまあ、見るってことはないと思うんですけど、
見れますからね、確かに。
はい。アドミンだったら、まあ見れるかもしれないですね。一応、規約とかもいろいろブラインドのやつ読んだんですけど、まあ、その彼らの言い分としては、アカウントを一応作ったとしても、そこで本当に活動しているかどうかは分かんないから、あなたは安全だよ、みたいなこと書いてて、まあ確かにそうかもしれない、みたいな。
はい。
はいはい。そうそう。
あります。
ちょうどタイムリーだったんで、そんなのを、調べてました。
そう、
はい、
そうですね。まあ言うほどこう絶望感は周りにないですね、やっぱね。
まあ、
アパートの値段も下がってないし、あ、でも今家探ししてるんですけど、アパートのレントですけどね、
あ、はいはい、
探してて、某 G 社の周りとかにすごい新しいアパート、今年できたみたいなアパートがすっごい建ってるんですよね。僕が見た限りだとあんま入ってなくて、その新しいとこたち、空き部屋すごいっすよ。そう、
高いんじゃないですか。
そう、超高級アパートみたいな、まあ超高級でもないんですけど、2ベッドルームで、6000とか5500とか。
高い
し。
めっちゃ高い。
高い。半分に割ればいいかなぐらいの値段ですね。一人分だったら。
まあ、かろうじてですね。
かろうじて。
はい。
でも、まあ、5500ってだって、いくら日本で80万ぐらい、あ、もっとか。85万ぐらいですよね。
そうなんですかね。
じゃあ65万？
うん、まあ、
70万ぐらいか。
高いと思います。
そう。
そう。
だちょっと高めのいいアパートが、やっぱパンデミッ 今その前からもちろんパーミットとか取ってると思うんですけど、ここら辺の経済の成長を予想して建てられたみたいな建物がやっぱあって、
はい、
それらは1回でも見に行くとすごいセールスの電話がかかってくるような状態ですね。そんなことこれまでなかったんですけど。
そうなんですね。だからワンマンスフリーレントとかそれでもあるんじゃないですか。
11週間フリーレント、あ、12だ、
12。え、すご、3ヶ月。
すごいですよね、3ヶ月。
それだったらかなりいいんじゃないですか。
そうなんですよ。
はい、
1年だけそこ住んでもいいかなって思いますけど、
うん、
そうそう、難点はさ、やっぱシェアを前提としてるんですよ。そのソフトウェアエンジニアか分かんないですけど、テック企業で働いてる人が友達とシェアするみたいな前提っぽいデザインで、
うん、
ものすごいでかいウォーキングクローゼットが部屋ごとについてて、
はい、
ものすごいでかいバスルームが部屋ごとについてるんですよ、
うんうん、
だからまあ、その分リビングは小さいみたいな。
うーん、なるほどなるほど。
そんなに、そんなクローゼットいらねえんだけどなと思って。
うん。面白い。そういうの知らないから面白いですね。自分が今住んでるところ、1970年代とかにできたタウンハウスだから、
もう、はい、
そういう要素全くないですね。
あ、ないですか？え、メディテーションルームとかないタイプの家ですか？
メディテーションルーム。メディテーションルーム。何ですかね。あ、ただ、
はい、
あれですよ。もともと埋め立て地のところに作ったから、土地が当時は多分余ってたんですよ。だから、無駄に開けたスペースはあります。
うん、ああ、なるほど。
それは売り。
ルーフトップ、ガーデンみたいなないですか？
え、何ですかそれ。
ルーフトップで、ルーフトップで、ケールを育ててるんですよ。
ケールを育ててですか？
そう。で、
カリフォルニアっぽいですね。
コミュニティでその野菜を食べれるっていうのがなんか売りらしいです。
めっちゃ受けるんですけど、それ。
そう、メディテーションルームもあるし、ライブラリーはライブラリーであるし、あと、なんか、何なんでしょうね。
すごいっすね。ダチョウとかがいっぱいいるとかありますけど。
家の近くに。
はい、アヒルとダチョウがめちゃくちゃいて、もう道がうんこまみれとかありますけど。
ああ、いや、見に行ったところはなかったですね。
あ、そうですか。
うん、ダチョウはいなかった。自然との融和みたいな歌ってましたけどね。
はい。
うん、ダチョウはいないな。
もう本気度が足らないんじゃないですかね。
自然との一体化の。はい、
一体化の。
そう。まあ、それで言うと、メンロパークのあたりもね、木が生い茂っててよく倒れてくるんで、
はいはい、
風が吹くと木が倒れるので、
風が吹くと木倒れますね。
だから自然との融和という意味ではいいかもしれない。
はいはい、
そうなんです。
へえ、
今高級アパート見ると、全然1ヶ月とか2ヶ月は全然フリーレントあるんで。
あるんですね。
はい。
いや、知らなかった。
もし、エルカミーノ沿いとかのね、ああいうちょっと、うるさいところでもよければ、見てみてください。
はい、
見ないと思いますけど。
はい、そうっすね。今のとこ、めっちゃ静かでいいんで。
はい。
はい。
あ、そんな感じですね。
はい。
はい。近況のお話と、そして、このエリアの、ことをちょっとお話しました。感想はハッシュタグ today island でつぶやいてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。